はい、というわけで、後半戦なんですけども。
はい、わまこ、宮田山。
わかってるよ。もう一回やんの？
わかってるし、宮田さん、声割れる。
なんで、うん、さっきまで声が届いてなかったのに。
いやいや、なんか急に宮
田さん。寄り添うことが大事だからね。
宮田さん、
黙って。寄り添ってから。
だから男もできへんねんって。
うんうん、うん。ねえ。男もできへんし、インタビューもできへんし。てっちゃんさんにそういうこと言う、そういうこと言われたくないと思います。
ねえ。ピチャピチャピチャピチャ。
ブタオさん、もったいないですよ。
ニョロ88さんが、まさかの特別ゲストに震える。
僕も震えた。
本当に？こりゃ、清水記者の本を積ん読してる場合じゃないぞ。
うん。
仕事が一区切りついたところで読みます。とりあえず、騙されてたまるか、調査報道の裏側あたりから、未読で聞いてごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ほんまね、いい加減にして、ニョロ88さん。
ほんまや。
モテラジリスナーは、清水記者の本一冊読んでるの前提ですからね。
ねえ。
公認ですからね。
うん。
公式ガイドブックでもある。
公式ガイドブック、本当に。
後半がピチャピチャ言ってたから、僕かな思ったら、清水記者やった。
なんで言ってへんわ。ね、なんで公式ガイドブックかっていうか、公式解説本かっていうか、攻略本かっていうと、清水記者の本を読んでなかったら、モテラジが言ってることもわからんと思う。
ほんまや。
うん。ニョロ88さん、てっちゃんさん、高江のお話。物物しすぎて怖い。
いや、怖いです。怖い。
うん。
報道関係の。
警察に反抗できる人間っていうのは限られてる。
そう。報道関係の目を入れない状態というのも怖い。都合が悪ければメディアなんて簡単に締め出せるんですね。って。
さあ、それね、うん、今日、ツイッターで山本太郎が。
ほう。
助けてくださいっていう、
うん、
助けてくださいっていう題名でブログ、アメバブログ書いてて。
アメバブログ。
アメバブログ。
うん、
で、
その、
高いで何か起きてる話をずっと書いてて、
うんうん、
だとりあえずみんな高いに来てくれって、もし来られへん人はこれを拡散してくれと。
うん、
だから1000人来たら、なんとかなれへんかっても3000人来たら、今度はニュースになるから、そしたらもっと人々の話止めれると。
行ったら行ったで活動家とかって言われるからね。
う
ん、
そう。でも、来ることによってマスコミが動かざるを得ないようにしようよって。
ポケモン GO みたいに？
そう。そこにポケスポットを置いた
ら、ね、リアルで行った僕が言いますよ。
うん。
電波がないんですよ。
ポケストップ
どころじゃない。ない
ポケストップどころじゃない。
いやね、不思議っていうか、まあなんかよくわからんけど、
うん、
東村高江で、うん、途中でね、高江の山の駅ってあるんですよ。うん、
はい。
まあちょっとした公衆トイレに、うん、商店、うん、沖縄の昔の商店、コンビニじゃないですよ、全然。うんね、クーラーなんか入ってない商店があって、うん、そこは山の駅って言って、ポケストになってるんですよ。
は
あ、それバスの駅なの？
いやいや、全然違うんです。車で。
道の駅みたいなもん
ね。そうそう。
ああ、そういうことか。
もう超田舎もうここだよけど。だから、だけど、アイスクリームとか普通にね、うん、食べ物、パンとか、まあ、弁当みたいなのもあるし。
うん。
まあ、外でおじさんたちがね、タバコ吸いながらオリオンビール飲んでるみたいな、うん、そんな感じ。
うん。
いいね。
で、そっから、車で、5分ぐらい行くと、その高江のそのヘリパッド建設予定になるんですけど、
うん
そこからね、急に、僕ツイキャスやろうと思ったんですよ。
はい。
うん。
もうリアルで見てもらうのが一番だろうと。
うん。
だけど、もうツイキャスができないぐらい、うん、電波悪くなるんで。
ああ。
で、ポケモン GO 起動してもう何もない。
うん、うん、うん
うん。で、右下のポケモン出る予定も何もない。
辛いな、田舎は。やっぱりそこら辺
の。
電
波。やっぱそこを遮断してるかもしれないですよね。悪いよ。
そんな可能性もなんか、急に悪くなるからね。
だって、基地とかそういうとこってあんまり好ましくないわけでしょ。そういうネットの電波とか
でも基地の中でポケモンやってるっていい。
基地の中はね。うん。基地の中はやって
る。基地だからか。
そう、基地の中はやってるけど、そういう山の方とかで、基地はだってネットだってやらんとあかんでしょうけど。 そう、山の方とかだったら電波弱いの幸いにもう遮断してや
るみたいな。あっちね、なんかね、めっちゃね、平べったいね、軍用車両とかがね、走ってる。
平べったい軍用
車両、ね。平べったい、どれだ
ろう。なんか、あの、ジープって結構高さがある系なんだけど、うん、はい、なんか、エイリアン2に出てくるような車。
ああ、メアリー・ゼットみたいな。
なんか、でかいけど平べったくて、で、茶色い砂漠仕様の迷彩、みんな。
ハンビーじゃなくて、その次のやつかな。今、
だから、あれか、中東に向けての訓練なんだろうね。
うん。
うん。なんか、ベトナムの時はみんな緑だったらしいから。
大体さ、沖縄にある米軍車両ってさ、
うん、
緑と黒と赤茶色だったでしょ。NATO 迷彩みたいなやつだったと思うんだけど、今はそういうサバ系が多い。いや、
なんか時代によって全然違うらしいですよ。
違うね。あのパターンも、パターンも、廃止されたパターンとかありますよね。
うん。
今
だって。
その今はもう茶色いです。
そう。
デジタル迷彩よね、しかも
あの砂漠系ですね。
うんうんうん。
で、ベトナム戦争の時はみんな茶、あの、緑買ったって言いますね。
で、宇宙に行ったら緑になんねや。
なぜか
じゃあ宇宙に行ったら緑になりますね、また。緑に戻りたがる。なんかだからアメリカ軍が今重要視してるっていうのがちょっと最先端気味にわかりますね。
何でしたっけ、一時期流行ってたあの白と灰色みたいな。
あるあるあるあるある。あれ市街地じゃない？
市街地迷彩みたいなのがあって、あれやったかどうか忘れたけど、なんか結構あの映画とかにも出てきたりとかゲームとか出てきたようなパターンが、
うん、
後々なんか意味なかったって言って。
ああ、ね。
なんか廃止とかありますよね。
隠れないみたいな。
そう、隠れない。これ、隠れると思ってたけど、気のせいやったっていう。ああいう迷彩って試行錯誤ですよね。
茶色かな。茶色が多いな。
うん。
茶色で、だから、あの、四角が集まったみたいな、デジタルっぽい、デジタル迷彩、デジタルフレクターだったっけ？
モザイクみたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう。
うん、なんか、ツイッターで、ね。
あれなんか、あれだよな。流行ってんな。
ツイッターでね、外人かなんかが、すりガラスの向こうから猫が覗いてる写真載っけてて、
うん、
猫がドット絵になってるって。
おぉ、ヒントでピントみたいや。
そう、言ってて面白か
った、
ね。
猫
猫は猫。
正解
いやでも、うん、このね、先週のモテラジでも今週のモテラジ聞いて、じゃあちょっと高い見に行こうかっていう人は、
うん、
あの、覚悟決めてくださいね。当院で。
殺される。いや、そういうこと。
写真も撮られるんですか？
いや、もう写真は撮れます。
撮られるんですか？
撮られてるかもしれんし、ナンバーも控えられてる可能性もバリバリあるんですけど。
う
ん、
それはあるだ
ろうな。とにかく、遠い。
遠い。
いや、もうね、普通に、引くぐらい遠いんで。
まあ、でも。何持ってったらいいんだろう。水とか。
いや、水とか。
スマホ。
だから山の駅で帰るんですよ。
ああ、
スマホがいる。スマホがいる。
でもね、
うん、
遠いんで。あの、沖縄、東京より遠いんで。
うん。
だから東京からもし来る人がいれば、東京に来て、帰るぐらい、往復の時間ぐらいかけて高いに行くことになります。
でも、名護の人も、ヨウさん聞いてますよ、このラジオ。
うん、うん、多分ね、名護の人も、
1
時間半以上かけて高いに行くことになるんで。
高いの人聞いてへんかな。
高いは電波がね、ちょっとね。
高いって人いるの？いっぱい。
150人ぐらいです。
うん、じゃあ聞いてないかな。
聞いてますよ。
じゃあ高いのあの、高いに進軍してる500人の機動隊員のうちに誰か聞いてないかな？
聞いてる聞いてる。
頑張ってね。
コドコド2016さん。聞くのが楽しみ。まだ騙されてたまるかしか読んでませんが、多分他の作品への誘い水として一番ふさわしいんじゃないかと思って3冊新たに購入して友人にも配ってしまった。っていう。
素晴らしい。
すごいですね。他の作品はまだ読んでないけど、騙されてたまるかだけ3冊を追加購入して友人に配るっていう活動を。コドコド2016さんはするという清水記者泣かせの方ですね。でも、うん、読んでないという。
どうなん？
まずね、あの、コドコド
2016
さんが他の、あの、オケガーストーカーなども、ね、
読むべき。
そう、読んでいくべきかなという。 気はせんでもないけど、その配るっていうのがあっぱれです
よ。あっぱれ、
あっぱれ。
トール君。清水記者、自分で考える。その場に行って自分で見る。僕もそうする。ぼーっと聞いてたらミャウダーさんが入ってきたのかと思った。
ピチャピチャピチャピチャピチャピチャ。
腰据えてもう一回聞きますっていう。
なんかピチャピチャは僕ですよ。
そう、ピチャピチャはミャウダーですけど、ピチャピチャ言ってないのは清水記者でしたからね。あれは紛れもなく清水記者が出ましたからね。
清水記者はピチャピチャと。
でもせっかく清水記者来たのになんかもっと面白いこと聞けばよかったですね。
ねえ。
酔っ払ってたんでね。
清水記者はね。
ひどいこと言うなよ。
あ、実はキッキャス航空券。成田、羽田から那覇、ジェットスター。
はい、
片道6590円、成田発。
はい、
エアアジア6680円、成田発。
はい、
スカイマーク13800円から17800円、
はい、
成田発。
何が言いたいんですか？
アナから JAL。
うん、何が言いたいんですか、宮田さん。
いや、那覇から遠いかもしれんけど、今住んでる人は遠いとこ、結局、どこでも遠いのは一緒やから、行きたい人とは行ってほしいなと。
うん。でもね、高いに成田に行くのに、1500円ぐらいかかるんですよ。うん、2時間ぐらいかけて。
どこから？
都内から。
うんうん、
ああ。
まず成田から、ね。まあ、
ね、名護バスターミナル
も。成田が遠い。
ありますよ。
成田が1500円はかかるんで、うん、1時間半か2時間ぐらい。うん、で、そっから成田から3時間ぐらいかけて沖縄に来るでしょ？
うん。
で、沖縄から1時間半以上かけて名護に着くじゃないですか。
うん。
で、名護から1時間半かけて高いに行くじゃないですか。
うん。
死ぬんですよ、人が。
え、何時間かかります？死ぬ
ね。え？
何時間かかります？
いや、だから、まあ、都内に住んでる人とすれば、まあ、1時間半でしょ？で、1時間半足す飛行機で3時間でしょ？
うん。
で、3時間って、名護に行くのに1時間半でしょ？
うん。
で、名護について高いから1時間半でしょ？
うん。
6時間。
6時間、移動だよ。
6時間。
しかも、運転よ、これ。バスじゃなくて、レンタカーの時間だからね。
うんうん。
うんだりすんな。
6時
間沖縄県内って。
うん。
はい。
沖縄県内って。
って言ったまま、ワイゾ君が。
あ、だから。
コナミジに。
あ、俺が。
うん。沖縄県内っていう声を最後に。
県内って何でしょう。
沖縄県内で引かないのかなって。
え？沖縄県内でって言った後、
なんか音声が途切
れ、うん、声が遅れてきたよ。
なんかもうそれは言うなっていうことかもしれないですね。
いや沖縄県内、沖縄自動車道ありますよ。
あ、いや、飛行機。
那覇空港しかないのに。
あ、しかないのか。地方空港ないのか。ちっちゃいやつとか。
そう、米軍とか自衛隊やったらいけるかも。
いや、そうじゃない。
ヘリパッド使ったら降りれるんじゃない？
ヘリパッドはいらない。
普通、県に1個ですよね、飛行機。
え、そう、まあまああるけどな。
え？
いや、あるけど、県内、
まず。
いや、あるあるけど、県内移動で飛行機とかって使わんぞ。
え、あるの？
あるあるある。
さすがに使わんか。
え、だって、北海道と東京、大阪ぐらいだと思ってた。
そんな、失礼な。
いや、だからほれ。
あるよ。
県内ででしょ？だからし、うん、例えば、
あ、だからその JAL とかそういうの。
東京だったら羽田から成田っていうのはあるし、うん、関空から伊丹っていうのはあると思うけど、
うん、
ああ、
だから他の
羽田から成田までの飛行機とかってあんの？
いや、だからそういうこと言ってるんじゃないの、相澤先生。
いや、相澤先生はそういうこと言ってるんでしょうけど、だから僕はそういうのないやろっていう。
だからそれは北海道と東京と大阪限定の話ですよね。
うん、え、大阪でもあんまり伊丹、大阪っていうか兵庫やけど、伊丹と関空の便とかって聞いたことないですけど、
ね、ないよね。
まあ、ないか。
ヤオク空港と関空
は。ただあれですよ、 あの、新千歳から、あの、釧路とか、そっちの方とか。
北海道は、北海道、
あとあの、沖縄、沖縄から石垣島とかね。
宮古とかあるね。
宮古とか、
沖縄エラフもあるしょ、
うん。
う
ん。
離島の飛行機は。
セスナ？
いや、セスナじゃないよ。もうちょっと大きいけど、ボロい、昔の飛行機みたいなやつで。
ボロボロのやつ。
うん、本当ではもう飛行場作れないでしょうね。
ああ、そっか。
県内移動はなんかあんまり飛行機でって、それ、あの、ヘリコプターチャーターするみたいな話やったら知らんけど。う
ん、だから、あの、本島から島へはあるけど、本島内での移動で飛行機はないってことなのか。
ないよ。
ないし、あの、基地の上飛べないんで。
ああ。
うん、
だって車でさえ真ん中に基地が結構あるから、めっちゃ迂回 して北部に行かないといけないんですよ。
あら、北部でも大体山？
成田羽田便ってあんのかな？もしかして。
あるのかもしれんな。
どうなんだろう。
ものすごい贅沢で成田から
羽田まで。羽田と高屋のヘリパッドがなかったら、
うん、
もっと早く着きますね、高屋には。
飛行機でじゃないよ。車で。い
や、車で。あの、めっちゃ迂回するんで。
ああ、基地の真ん中通れないからってこと？
そうですね。あの、かなり結構、嘉手納とか普天間の基地とかって、ぐるーって回るようにまっすぐ行くんですよ。
基地の中になんか道路なかったっけ？
どこ？俺らが入れるわけないじゃないですか。
あ、いや、あの、なんで、基地の、なんていうの？なんていうの？
うん、
あの国道かなんかになってるとこなかったっけ、沖縄で。
え？
なかった。なんか行ったことあるような気がするんだけど。
沖縄の？
うん。
あるのかな？あるのかもしれない、そう言われると。でも、基本的
に。そこにはないってことね、北部の方に。
北部はもう訓練施設だから、うん、山の中なんで、全く入れない。
あの、僕、Google 調べたら、
うん。
ヤフー知恵袋に、同じ疑問を持った人がいて、
はい、
羽田成田間の飛行機ってあるんですかって、
うん、
ないです。
あ、ない
の？
そう、ないです。
そっか。
あ、でも成田って言っても千葉だもんね。
だから隣県でもそういうのないってことでしょ？あんまり。そんな近い距離の飛行機なんて。
電車
が。痛み関空はあんの？
だからそれも僕気になったけど、ないと思うよ。
ないんだ。
だってバスあるしね、伊丹と関空の。
正直だからそれはさ、そっちの方が早いからよね、下道の方が。
はい。
それはヘリコは？
ヘリコって何？
ヘリコは勝手にやったらいいんじゃないの？飛んだらいいんじゃないの？あれね。
ブルーサンダーで。
ブルーサンダーかどうかあれだけど、まあヘリだったらでも飛ぶ人はいるんじゃない？
ね
え。勝手に。
直通バス。芸
能人がね、要、ダブルブッキングしたらヘリコで飛んでいくって。
伊丹関空の直通バスはあるけど飛行機はないわって。
そっからやっぱだから道路が発達してるとこはそうだろうけどさ。
うん。
何？同じ県内でも場所から場所への移動がひどい時、道路で行くんだったらひどい時とかは飛行機のとこって。それも北海道みたいにさ。
北海道はあれ広すぎるもん。
広すぎる。
まあまあ広いわな。
だヘリコなんでしょ、やっぱり。
いや、北海道
は。ヘリコプター普通一般市民乗らないでしょ。
うん、汽車とかって知らんけど。北海道はあれ、新千歳から釧路まで行くだけで、あれなんぼかかる？すごいですよ。
ハリウッドス
ターの大阪東京のあの地域、うん、ボンって北海道に当てはまるぐらいでかいもんね。
みたいね。なんかめっちゃでかいってね。
僕らが大阪から新千歳行くより、そっから釧路とか行こうが高かったぞ。
そんなでかい、うん、
そんなでかい、めっちゃでかいもん。
でかいし、釧路までの行く便がそんなに大阪新千歳に比べて人気ないから、高いですよ、やっぱり。
さあ、世界地図で見たらすっごい北海道ちっちゃいで。
世界でね、見るとね。
地球儀で見て。
地球儀で見ないで、地球儀
で見たらリアルの大きさわかるから。地球儀見たらどんだけ大きいの？
本島よりでかいの。
もうでかいでかい。本島50個ぐらい入るよ、北海道。
マジか。
むちゃくちゃ言い出してるじゃない。
いや、でも高いは遠いよ、本当に。
うん。 沖縄と北海道同じぐらいの大きさあるもんね。
大きさあるし、
そうね、
あるし。
普天間がなくなれば、
うん、
20分ぐらいは早くなるかも。
20分は言い過ぎだな。そんなでかいの。
いや、普天間って真ん中にあるんですよ、宜野湾の。
街、
うん、
の真ん中にあるってこと。
街の真ん中なんですよ。だからあれがなくなれば道路もう2、3本ぐらいは余裕で作れるんですよ。
山が1個あるって感じ？
え？
山が、その、
そうそうそう、真ん中に山があるから、みんな
迂回してると。
そうそうそうそう。あとは嘉手納かな。嘉手納はもうでかすぎる。
うん
うん。っていうのがみんなよく言いますね。名護から那覇に通ってる人とかは。
あのね、僕ね。
はい。
その、山本太郎の、
はい、
そのブログ読んで思ったんが。
思ってください。
今、基地を作ろうとしてるし、で、高井の話もあるやんか。
はい。
あれは、アメリカで、もうなんかもう、音うるさいし、もうええ加減にしてくれ、生態系も変わるからやめてくれって言
う
て、
うん、
ほんな、日本、だ、言うこと聞くからこっちでやろうぜって、やってるって言うんやけど、
うん、
それを日本政府は受け入れてんの？
受け入れてるからこうなるんじゃないの？反対してないですよね。受け入れてるっていうか、受け入れてるっていうか、反対してるやつを弾圧してますよね。
それが、はい、成り立つの？
わかる、成り立ったらいかんと僕は思うんですけど、なんか成り立っちゃってるから腹立つんちゃいます？
なんかだからあれよね、ヘリパッド作って、そっちに基地ちょっと移すから、北部の演習場の半分ぐらい返すっていう話よ。
演習場返すから、こっちのヤンバルクイナのところは、生態系変わってもええやろって。
ってこと。
ヤクザや
ん。100、
なんでよ。
いや、その150人に満たないぐらいの住民ですけど、やめてくれって言うてるわけですよ。
うん。
で、やめてくれって話をしてたんですけど、もう強行的に作ろうという話で、で、それで運動してたら、機動隊が来たという。
そんなことがまかり通るの？
で、どつかれるっていう。
いや。
しばかれる。150人もいないのに、500人も機動隊が来て排除されるっていうのは暴力的やなと。
うん、むちゃくちゃやし、それは日本国内で起きてる話なの？
沖縄で起きてる話ですけど、
沖縄は日本じゃないんで。
先週清水記者が言った時にてっちゃんのその話も交えてやったのが、やっぱりその記者が入れない、報道ができないんですよ、そこ。
それだ、今、都知事の、選挙で、
はい。
トリガー俊太郎が言うてるのが、
はい。
反原発やなんやって、
はい。
ちょ言うてるけど、
はい。
だから、都知事になったら、あ、できませんでしたって。
まあ言うかもしれないね。都知事がそれに携われるかどうかなんて疑問ですからね。いや、でもそれとこれは関係ないやん。都知事選と沖縄は関係ないじゃないですか。
だから沖縄で起きてることが、
はい、
東京都内でも起きるってことで。
ああ、うるいますよ、それは。今んとこは沖縄の話ですけど、これ自体は。でも、もし、お上が決めたことに反対する奴がいたら排除するっていうことはやってるんですよ、今。
こう、高江の話って、そんなに有名じゃないんや。
だってこのネットでも言われへんかった。全然知らんかったですよ、そんなの。てっちゃんが
だって
見に行こうって言って今こんなになってて、うん、で、人が入ろうとして、その記者とかやったら検問で、
そう、もう検問が、まず検問が怖いからね。
普通はそう、
めっちゃいるから。
政府がそうやってやってることやったら報道してもいいはずでしょ？そうなのに入られへんねんもん。
で、まずほんとはお前酒飲んでないか、から。
だからなんか。
いや、酒飲んでないじゃなくて、
うん。
開けてって言われるんですよ、まず。窓を。うん、開けてって言われて、どうしました？何しに来ました？みたいに言われて、で、もうここで高いのその見に来ましたとか応援にしに行きましたって言ったら、絶対に通させてもらえない雰囲気がバリバリあるんで。 まあ、ちょっとドライブで、あのね、あの、
取材とか言ったらもうアウトですよ。
アウトって言って、行ったら、ああ、じゃあ、ちょっと、あの、前に行ったら車とか、人が多いんで気をつけてくださいねって言って、バーって通ると、うん、その、警察車両、でかいあのバスみたいなのがガーって並んでて、で、あの動画に載せた、ツイッターの動画に載せた通り、めっちゃ並んでて、もう、なんか、俺がここで何しても何やっても捕まりそうな雰囲気で、とにかく怖いっていう。
それ北朝鮮なの？
って思うようなことが日本でやってて、ほんで、だって縛かれてる映像が流れてましたよ。あの、ツイッターとかの動画で。で、はっきりが。
あ、でもね、僕、あの、来週の、うん、来週の日曜日にもう一回行くんで。
うん。まあ、こんな恐ろしいことがあるのかと、と思いましたけどね。
悲惨ですな。
うん、だから報道できへんって、あかんやろ。
記者追い出すっていうのがね、みんな言ってますね、記者は。
そう、記者が追い出すっていうのは、もうその時点では、清水記者も言ったけど、ああ、やましいことがあるんだろうねって。
うん、それか、まかり通る社会なんや。
だから、まあ、だからそれは、今沖縄でやってることで、沖縄やろって言ってるけど、
沖縄でできることは日本内地でもできることは話しない。
できます。誰かがどっかで何か反対してたら、機動隊が来ますよっていうことでもあの、もう、その後に出たニュースで、もうめちゃめちゃ、これどうなんて思ったんが、あの、米軍基地の、あの、後期粛清の、ことで、派遣された、隊員が実はそんな仕事してへんかったっていう、
ああ、あれね。
米軍基地のその、ね、取り締まりで行ったはずやのに、そういう活動を一切せずに、高屋の反対派の取り締まりしてたっていうのがもう、なんか。
70人ぐらい来てたんでしたっけ？
そう、70人ぐらい来てた。
あの、最近あった女性の殺人事件の件で、
調査に行きますって言って。
そうそうそう。
実はそういう仕事は一切してなくて、あの、その酔っ払い運転とかで捕まったりとかしてましたよね。米軍とか。
2回捕まりましたね、酔っ払い運転、
うん。そう。で、その一体、派遣されたやつ何してたのって言ったら、いや、本当はそうやって言うて言ったけど、高江の方の取り締まりに行ってたって。米軍じゃなくて、あの、自国民取り締まりに行ってたんや。っていうのが、もう、恐ろしすぎるやろうと。
もう、そろそろ意識変えないといけないですよ。
恐ろしいんですよ、前田さん。
いやー、だから僕、もうでも、ほんまドン引きですよ。
これは、なんか、そのテレビとかで流れてるんですか？こういうのって。
テレビで流れてるのは、障害者のところにナイフアタックしたやつ、うん、あればっかりですよ。
あれもとんでもないですよね。
だから、うち息子が障害者やから余計なんですよ。
う
ん、
それで、もうそういうやつは、あの、あれでしょう、社会の荷物やって。
はい。ほんで、親もそれで喜ぶやろ
う
って。
うん。
ああいう感じのことを、それ、喜ぶ運動の前に育ててみろやと。
うん。
もうそれどころじゃない。しんどいと思う前に、本当にもう、しんどいどころじゃないぐらい忙しいから、なんて事件やと。
あれ
は。でもね、何か目をそらすかのように、ああいう事件が急に出てきたから、おかしいなとは思うんですけど。
でも、あれも言うたら、ねえ、ただあの犯人めちゃくちゃ、あれなんでしょう。安倍首相とか応援してる。
ね関係者やし、だからもう、なんか、でも、何かしら目をそらそう、目をそらそうっていう。
大阪市役所のところにも、でからなんかアメリカの領事館のところにも来てたんですけども、基地反対って言って。 もうあんなん言うても分からへんやろうなと思いましたけどね。
う
ん、
まあまあでもね、うん、実際に今起きてることがどうなるかっていうのは、うん、来週また見に行くんで、また動画を撮ってね。
ただ、あの障害児の事件はもうむちゃむちゃですよね。
あれはもう本当にかわいそうな事件でしたね。辛いですな、
本当に。ほんで、あれでドヤ顔で仕事してあげましたから、無罪にしてくださいって、あと報酬もくださいって。
もう気違いでしょ、
って言って、訴えてましたやんか。
あいつはもう。
でも、あいつが何が新しいって、
うん。
ウェイ系だったっていうのがね。
え、どういうこと？
いや、だから、なんつうの、そういう、なんつうの、
入れ墨入れて、ウェイ
とか、
うん。
起こすやつって、なんか、オタみたいな。
オタが。
オタとかなんかそういういじめられてたとか過去に暗闇があった。暗い、早く言えば、世間一般で言えば暗い系だったけど、
うん、
なんかそいつのツイッター見ると背中に入れ墨とか入ってたり、
うん、
みんなでパーティーイエーイみたいな。
暴力人間系？
そうそうそうそうそう、イエーイ系だ。だから、全くそういう人とは真逆なのに、
うん、
なぜこうなったみたいな。
まあ
まあ今からなんかあるかもしれないですけど、とにかく悲惨な事件でした。僕はもう、
まあ、まともじゃない、いわゆる殺人鬼やと思うんですけど、
うん、
その理由は分からんけど、なんかこうよく分からんけど、いわゆる弱者切り捨てみたいな思想にはものすごくリンクしてたわけですよね。
だ僕、本当に、その犯人に対しては、
はい、
そういう障害を持つ親としてはもう、涙さえも禁じ得ない。だから何やってくれてんねんと。
うん、
お前の、ほんだお前がもし恋に落ちて、恋愛をして、子供が生まれて、で、上の子普通で生まれて、次の子生まれが、障害者やったって、なったりとかしたら、だからお前どうすんねんと。で、そういうところで働いてた上で、何やってくれてんねんと、
うん、
なるし、で、お前の知らん世界を見てきたんやろと。で僕自身も、施設に行ったときに、いろんな家庭の親たちが、一番、もう、まず明るく、まず、自分たちが暗くなったらあかんわと、子供たちに未来を見せるには、明るくせなあかんって言うてる、その、姿勢自体も、お前には伝わらへんかったって、すごい、もうなんか胸が、締め付けられる思いがしましたね。
今なんかちょっと炎上したのかどうか知らないですけど、
はい、
その犯人ってこうめっちゃ自民党支持者の気違いやったわけじゃないですか。
はい。
で、愛国を考えるブログっていうのがあって、自民党ネットサポーターズクラブっていうのがあって、そこのブログがやっぱり同じような賛同してるっていうのがあって、ものすごく怖いなと。こういう人らがなんか応援してんのかと。
いやでもあいつを応援することないですよ。
重度障害者を死なせることは決して悪いことではないみたいなブログがあって、
さあ今、出産するのに重度障害者やって分かるので、こう、降ろさすっていうのもあるらしいんですけど、
はい。
それが正しいんだか正しくないんだか、全く分からへん話だからね。
すごいですよね。考えてみてほしいって、知的障害者を生かしていて、何の得があるのか。まともな仕事もできない、そもそも自分だけで生活することができない、もちろん愛国者であるはずがないっていう。
もうやめえや、そういうの。
日本が普通の国になったとしても
、そういう、
敵と戦うことができる
のもやめましょう、もう。
こういう、なんか、ものすごい、 こと言い出すのってものすごい極端な人なんでしょうけど。
極端なブログですよ、それあくまで、さすがに。
いや、でも、これ何を言いたいのかって言ったら、その極端な人が好きなんですよ。
だからあれでしょ、気持ちがいいんでしょ、ガツンというのが。
好きな
の。そこに愛はないんですよ。
ないよ。
本当に、だから、だって、僕にしてみても、障害のある子供が生まれてくるなんて全く想像もつかへんかったから、まず、障害がある子供が生まれてきて、で、生まれた時は、障害があるなんて分かれへんかって、だから2、3日したら、障害がありますみたいなこと言われて、ほんで、その子供を、どうしますじゃない、もう生まれてんねやから。
うん。
でもそれが無駄、無駄っていう人を、が受けてるんでしょ？
だから、そういう奴らかって、まず自分が親になってみてからの話ですよ。
だって貧乏なのはそいつの努力が足りないからっていうのが受けてるんでしょ？
もう
今
僕はやめよ。
いや、僕はでもその貧乏でも全然その子供を育てることに対してまず子供が苦になってはないですよ。すごいもうそれを考える以前の問題で忙しいんで、それは家内が一緒に忙しいことやってくれてるし。で、ああ、この子を産むんやなかったなんて一切言えへん。なんでか言うたら、その考える間もなく、次々問題が起きるから。
うん。
その問題がでも、苦しいなんて思ったことない。ああ、どうしよう、あ、こうしよう、ああしよう、どうしよう、こうしよう、ああしよう、こうしよう、しか思えへん。こいつさえおらんかったらとは一切思えへんね。それが、今回の犯人なんて、全く分かれへんね。
他人ですもん。
そう。だ僕、
こいつら無駄やなって思ったんでしょ。
昔言われたんが、
うん、
あなたの子供がすごい障害児に見えるんですけど、
うん、
障害児ですかって言われて、
うん、
あ、そうですよって言ったら、うん、自分に生まれたら、生まれてすぐに、パッと抱っこして手離して殺しますけどって言われて。
うん。
うん、ああ、そうですかって。だ僕、抱っこした時に、全然手離さないからって、こんな子、すごい、こうもう大事な子供やから、後から障害あるって言われたわって。で、殺すなんて全く思わへんかったって。この子の未来のことなんて考える前に、まず自分の親としての気持ちしかなかったって。だから、ああ、そいつは、ああ、そうな。俺にはできへんわって。ああ、な、まあでも、しゃあないですよ。やっぱり、実際抱いてみな。自分の子供として抱いてみな。わかりませんよ。ああ、そうやな。分かれへん話かなとは言うてくれたけど、分かれへんわ、それは、でも。
いや、そもそも
意味、何重いテーマない
意味があるとか、ないとかって誰が決めんねんっていう話ですよ。
まあでも。
もう少し進化してほしいですね。
育てるの忙しくて、ね、それどころじゃないんですよ、本当に。いや、全く。
それどころじゃないっていうかね、昔はね、そんなんは邪魔やからって口べらしとかしてたんかもしれへんけど、そういうのじゃないってなってきたわけでしょ。
うん。
ああ、だからそうじゃないってなってきた中で、
うん、
僕らはたまたまそういう時でそういう子供生まれてるから、だからもう時じゃないじゃなくて、もう生まれたら、育てな、しゃあない。
いや、昔は平
気で。死にかけたから。
平気で口べらしとかしてたんですよ。
はい。2ヶ月 出産より、予定出産日時より2ヶ月早く生まれて、
うん、
で、ちっちゃいって言われて、あーって、ちっちゃいけどなんとかなるやろって言われて、で、なんとか育てるってなったら、障害がありますって言われて、だから殺すとかってないじゃないですか。
でもそれはメアダーさんがそうやってね、そういう気持ちにならへんっていう人間性があったりとかするからやけど。
で、僕も目じくじやったんですよ。
だから、そやからメアダーさんがすごい共感したり、子供に共感したりとか、子供っていうのをもう大事に育てたいなって思えるからよかったんですけど、昔はそういうこと思えないっていうのも多かった
わけですよ。かもしれませんけど。
うん、でも思えなかったから、もう、結構殺したりとかってあったらしいんですよ。でも今はもうそういうのはしないじゃないですか。基本的に。しないし、だんだん発展してきて、やっぱりミャウダーさんみたいに、こう生き物は大事にしようとか、自分の子供やから、育ててみたいわって思えるっていうのはこういいことなんですけど、そこから逆行していこうっていう流れもあるわけじゃないですか。
いや、
無駄やんって。で、そういうのにすっごい共感するやつが一部いるんですよ。で、今回の犯人はキチガイやから共感したいのかもしれへんねんけど、それは分からんよ、その理由は。ただ殺してみたいなって思ったんでしょうね。殺したら、なんかお国のためになるんやっていう、ものすごい妄想に取り憑かれたわけですよ。
だからまあ、榊原と一緒じゃないですか。
一緒ですね。榊原と何ら変わらないですけど、ただ、恐ろしいことに、榊原の場合は、自分がやりたいからやったみたいなとこなんでしょうけど、意見としては。今回の人の、その妄想っていうのは、これが何かの社会利益になるんや、っていうところと結びついたっちゅうのがあって、同じような妄想に取り憑かれてる人は一人や二人じゃないのかもしれへんっていう。
それってなんでしょうね。でも
例えば
僕自身も、
はい、
今子供二人いますわ、
うん、
育てるじゃないですか、
はい、
今、
はい、
上の子小2、
はい、
下の子年中ですわ、はい、子供育てるのにさ、そんな気違いな子生まれたら、
うん、
本当に世に出したらあかんと思いますけど、自分の子供じゃないですか。
虐殺事件とか起こすような子っていうことですか？
だからまあ、そうですよ。だから、それは僕ら親にしてみたらもう、そんな、無理じゃないですか。
でも、わからないじゃないですか。その子がどういうことしてるかなんか、未来なんか予測。
そんな、そんな、事件起こすなって言うように育てるのが、自分の使命じゃないですか。親として。
そやけど、今回の、虐殺犯の人が、の親が、どんな親なのか僕は全然わからないですよ。
そう、だから僕も、だから、あいつが一人っ子で、
まさかって。
そうだって。
うん。
あんな事件起こすことになるぐらい、まあ、育てられてるのは、僕もおかしいと思いますけど。
そんな風に育てられたのかどうかもよくわからないですよ。その、育て方によってそうなったのか、もうそうなのかっていうのは、ちょっと難しいんじゃないですかね。
難しいですね。親のせいでそうなったって言われたら、もう、親はじゃあ死ぬしかないのかってなるし。
ミャウダーさんの子供がもしそんなこと、になるっていうのは、子供育てて分かりますか？僕はちょっと分からへんけど、前田さん自分で想像して、こいつ、ちょっと19人ぐらい殺しそうやなってなってくる？まさかって思うんじゃない？
僕はね、でも僕はね、
うん、
下の子は障害があって、上の子が、はい、その障害があることに対して恥ずかしいとかを、うん思うんちゃうかと、うん、どっかで不安があったんですけど、
うん、
そんなもなく、
うん、
上の子は女の子です。彼女は、はい、こういう風な子供がおると、
はい、
笑うんじゃなくて、で、 下げすむんじゃなくて、うん、自分を下げすむんじゃなくて、ああ、じゃあ、障害があるからと。弟は、障害があるから、こうやって、今大きくなっていくのに、人の力も借りなあかんし、人たちの協力があらなあかんっていうのを分かって、うちの娘、今、小学校2年生ですわ。2年生で、バカにしたりとか、下げすんだりとかもしません。
うん、
それに対して、下の子も、今、4歳、今度5歳になるんですけど、まだ頭2歳半ですわ。で、立たれへんし、歩かれへんし。で、保育所で今、一生懸命、わーわーわーわーわーってやってるけど、そんな見てたら僕もう、今回のニュースはもう無理ですわ。
いや、無理でしょう。
無理よ。
あんなの。でも、殺した人は、そうは思ってないんやろね。
でも、
一切だ、自分の子供じゃないしね、まず。
でも、うちの、僕の父親が亡くなった時も、
はい。
母親はもう、父親がもう意識もなくて、
うん。
で、うんこも漏れっぱなし、
うん。
で、声かけても、まばたきもせえへん。
うん。
もう死にそうな状況しかないのに、
はい、
母親はもう、うちの父親と結婚してよかったから、もうずっと面倒見てくれたんですよ。だから、愛情っていうの。
そうそう、愛情がある人もいれば、全くそっちからかけ離れた人もいるわけですよ。本当はそういう愛情を持った人が、応援されなきゃならないんですよ。本来は。
うん、
ところが、そうはなってないのかもしれへん。
そうなるように、暴力の人類史でどんどん、
そう、
本当障害者の子供すらじゃなくて、普通の子供殺しても何の罪にも問われなかった時代が何百年もあったんで。
そう、弱き者は排除されるっていうのが、当然
女性殺してもみたいな。子供じゃないですよ。普通に女性殺してもなって旦那がやったんだろうみたいな。
それはね、猿の社会とかと近いわけですよ。
だからそういうのを今いいって言う一定層がいるっていうのが怖いって。
一定層がいて、
人権止めようみたいな。
そう、そっちの方が応援される社会になってる、だとしたらおかしいわけですよ。
うん、
本当はその弱いやつから助けていかなきゃならないっていう風に社会がなってたら、そうやって障害児を虐殺して回ろうみたいなやつがね、自分が社会に応援されてるんだっていう錯覚には少なくともならなかったはずなんですけどね。
そうですね。あと時給も低かったですね。
そう、時給も低かったし、ホラー映画とか、漫画とか、そんなんが、いろんなこと描いて、殺人鬼に好かれる作品とかっていうのはあるとは思うんですよ。
うん。
例えばものすごい連続殺人を犯したやつが、ホラー映画が好きやったみたいな。
はい。アニメとかね。
アニメとか。
ゲームとか。
ゲームとか。僕そういうのは別にその作品に罪はないと思うんですよ。
うん。
いろんなものっていうのは人に影響を与えますよ。
わかります。
与えないものなんかないじゃないですか、影響を。
はい。
だって与えなかったらいい影響だって受けないってことになるし。
うん。
でもね、例えばある殺人鬼、連続殺人鬼が、白石監督の映画が好きやった、
うん、
からそれをヒントになんか犯罪を犯したみたいなことがあっても、それはその映画には罪はないと思う、
うん、
そのやったやつがあかんやろ、確実に。
そうですよ、犯人が悪いですよ。
犯人が悪い、 でもね、その連続殺人鬼じゃないけど、その殺人鬼が、虐殺犯が、ある政権のファンやったっていうのは いかんやろうと思う。
うん。あかんの？
あかん、あかん。その政権がその、例えば首相のメッセージが、誰かを犯罪者にしたってのはないと思う。ないよ。そんなんで、急に、じゃあ殺そうって思う、思う時点でもう気違いやからね。
じゃあやっぱり犯人が悪いんじゃない？
犯人悪いよ。
うん、犯人が悪いよ。間違いなく
悪い。悪いよ。ちゃうねん。僕が言いたいのは、
うん。
悪い奴に好かれる首相いかんやろうって思う。
もう、それは、それはしょうがないっていう
か。しょうがないっていうか、そんな奴がトップにいたらいかんと思う。悪い奴に好かれる奴が。そいつのメッセージ自体が悪い奴と共感を得るメッセージ出してるような奴が、社会のトップに立てたらいかんと思う。ホラー映画ならいいよ。だってそういう作品やもん、ホラー映画とかっていうのは。殺人を やるっていうのをエンターテインメントにしてみたりとかっていうことやから。漫画にしても。
ホラーなんじゃないの、もう今がもう、うん。
だからホラーがトップになったらいかんやろ。エンターテインメント
じゃない。ヒトラーの話じゃないですか。
そう、ヒトラーの話ですよ。ヒトラーで、ヒトラーが、例えば、障害児とかを殺しましょうとか、ユダヤ人殺しましょうとかって言ってて、そういう異常なことを言ったとして、それに対して、よし、ええぞって、心から賛同したやつはいると思うよ。それに対して、いやいや賛同したやつもいるでしょうけど、心から賛同したやつって異常者やん。だ異常者に好かれたらいかんやろ、そんな、国の方針とかが。国の方針は少なくとも異常者にとって耳の痛いことでないといかんのんちゃうかなと僕は思いますね。
だからそれが政治なんでしょ
う。そう、政治はだって弱い者の味方であって、弱い者を踏みつけにするやつが拍手喝采を送るような首相はいかんやろ。
いや、それが、弱い者が拍手喝采を浴びせる人は政治家やし、
うん、
で、強いものが拍手喝采与えるやつは政治嫌なんですよ。
嫌ですか？
はい。
政治嫌とは？
野豪の嫌。だから政治で、うん、世の中を動かす、
うん。
政治家っていうのは、人民の人たちを喜ぶこと。
人民を。だからその弱い人を守るのが役目でしょ？
はい。
だって強いものを守らなくたって強いやん。
でも、それが政治家と政治家の違いですよ。
ほんで、もう僕もめちゃくちゃ嫌なのは、そういう役立たへんやつはもう排除したらするしかないでしょとかって、それが現実主義や、みたいな。現実見てるみたいな。キーって。
キーって、言うてる奴らは、諦めてるんですよ。
何を？
だってもう流されていくしかないんやなと。
何に流される？
自分ら生きにくい生活。
あ、だから生きにくい生活を認めてるってことですよね。
そう。それは、ここ、でも2、30年ずっとじゃないですか。
自分も排除されるっていうのも、
はい。
可能性に入れてるんでしょうかね。はい、
消費税も上がり。
それも、もろともみんな苦しもうみたいな話ですか？
はい。
みんなで苦しもう。
だって、投票率も低いじゃないですか。
投票しても
。沖縄でも、
はい。
基地反対やつが全員通っても、
はい。
未だに。
そう、芝から塗るんですよ。
ね
え。あ、だから意味ないんで、もう沖縄は選挙ない方がいいです。
でしょ。だからそんなことがあったらみんなもう選挙行きたくないってなるでしょ。バカらしい。
だからもう行かない
です。選挙率下がっても何しても、上がっても下がっても結局どっつかれるわけやんけ。
じゃあそんな言わんといて。
ね、なんで。
だって。
なんで宮田さんそこに言わんといて
って
なん
だ。だって自民党が受かっても、反自民が受かっても、一緒だから。
しばかれるだけやん。
だから地方の選挙なんか意味ないんで。
いや、誰かが何か思うとかな。こう、だ、今、あかんか
った。思ってはいますけど、思ってはいますけど、うん、選挙は全く意味ないっていうのはもう思ったんで、うん、もういいかなって。
いや、だそうです。結局、諦めてる。
っていうか、沖縄県で自民党の議員いないんですよ。
じゃあ、じゃ内地の人間と一緒やで、そうやったら諦めてらっしゃると。僕の母親、今、血の繋がってない母親、言ってましたよ。うん、各国の、いろんな国の、世界中の人民が言うてるやつは、はい、言うてることもないけど、うん、今の政治家全員嫌いって。
うん。
そうだ。
だって、自分らの生活を楽にせえへんから。
せえへんね。
まあまあ、だから、じゃあ内地に託しますよ、次の選挙。
ゲバラとカストロみたいなのが出てきたら応援するわ。でも応援しても通らんねやろね。
でも、ゲバラとカストロが出たら国家転覆になるからね、うん、今度。
いや、だからほんまに人民を解放してくれる悪魔くんみたいなやつが来たら応援しますよ。
でも撃たれて終わるんで。
そうやね、悪魔くん撃たれて終わってん。人民のために戦ったのに警官隊に撃たれて終わってん。これが、これか、水木しげる先生。
いや、水木先生は、もう行ってないから、新しい未来を作るには、僕らがおるから。
次に期待してるんで、俺は。
次。
そう。
次の世代。
世代 ?100年、200年。
あと、そう、100年、200年。100年前には女性の選挙権がなかったんで、うん、今あるでしょ？
てっちゃん。
はい。
100年、200年ちゃう。
うん。宮田さん。
5年1年や。
5年で変わる、5年で悪化する
の？ 5年で変わるかもしれん。じゃあ、未来に期待します。
まあ、その、先のことは分からんとは言いますけどね。
だから、ブラッドスポーツもどんどんなくなっていくけど、
ベルリンの壁
がなくなる。未だに沖縄では、闘牛とか、
うん。ブラッドスポーツやってんの？
やってるし、盛り上がるから、
うん、
その辺同人だなって思うし、確かに。
うん、
でも、清水記者がもたらしてるなんて、誰も考えなかったで。
そらそうよ。てっちゃんのおかげですよ。
そう。
だめ、宮田さん、
誰かが腰上げて、
ペチャペチャペチャペチャやってたら、なんか事態が解決するかもしれんね。
そう、清水記者もピチャピチャピチャピチャ言いながら、ハイボール乗ってたよ。
なんで、はい、ピチャピチャピチャ言ってへんかったわ。でも、
後半言うてたよ、ピチャピチャピチャピチャ。
言ってへん、もうね、熱像やめて、宮田さん。
よくもう一回聞いて。
宮田さん、もし、まさかとは思うんですけど、飲んでる？
今は、ストロングゼロ2本目行きましたよ。
やめて、あんだけ飲むのやめてって言ったのに。
やっぱり飲んでたな。
ね、なくなるよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お帰り。
はい。
いや、まず飲むのやめて。しかもストロングでしょ、一番ダメ。
でもね、ピチャピチャ言ってたのは、うわぁ、清水記者でしょ。
あ、もう、そういうね、そういう問題を語る前に、ね、まずはね、ストロングやめて。宮田さんの心配しないといけなくなる、ヘリパッドとかより。
この間、愛蔵君と祇園祭行ってたんですけど。
その話してほしかった。
いや、祇園祭行ったんですけど、こんな風に祇園祭行って、のんきに、みんな楽しめるのに、そやのになんで、あるところでは、そう、殺伐とせなあかんのやろなって、すごい悲しくなったよ。みんなこう、祇園祭みたいに、のんきになぜ楽しんで暮らせないのか。
人を縛いて
、土地明け渡せだの、生涯人はもうみんな抹殺してやろうだの、なんでそうなんねんっていう
のは、うん。日米安保条約がね、どんどんね、
とか貧乏に溜まってろとか。
日本有利になるようにね、ちょっと強気な政治家が出るべき。
おう。
でもその強気っていうのが、あの、国内に向くわけでしょ。
そう、それがあかんから。
芝居たる。
いや、反米に向くべき。なるべく。
反米なぁ。
うん。
反米っていうか、日米安保条約が、その、最近のほれ、俺言ったじゃん、なんだっけ。その、米軍跡地に、めっちゃドラム缶があって、これ調べたらめっちゃ、どこだ、うん、
ああ、はいはい。
で、それを、日米安保条約に照らすると、日本政府が処理するってなってて、
うん。
で、それで9000億ぐらいかかると。
9000億
で、何が一番やばいって、それを全部福島に送ったっていうのが、もう、地獄から地獄へみたいな。
うん。
で、福島に送ったら終わりなのかみたいな、それを。
福島にも。
だから、あの、高屋に記者が入られへんのと同じように、もう分からんことが多いんやと思うよ。
だから、まずね、俺も日米安保条約全部読んでないのがまず悪い。うん、まず読むわ、
うん。
そんな長くないもん、
ね。読むわ。
読んだ後で、なぜヘリパッドをこんなに作らなあかんかと。
うん、
で作ったらどうなってアメリカ側がどんな訓練ができて嬉しいみたいな、嬉しいから作るんよね、うん、基本的に
嬉しいからっていうか、なんか今あるところをどかしてそっちに移すってことでしょ。
だからなんか
これは
マイナス6で2個増えるみたいな話ですよ、ね、
そう、どさくさでなんか増えてるやんっていう。しかもあの最初の説明ではオスプレイは来ないって言ってたのに来ることなっとるやんっていう、どういうことよと。
オスプレイ来ないって言ってたの。
言ってた。
言ってた。
説明してたん
ですよ。で行くなら行ってねって。
うん。大丈夫って。それはもうそういうのはないんでって言ったら、あのなし崩し的に来るやんって。どういうことやねんって。いやもうなってますんでって。
でそれで、うん、あのじゃあもうあかんって高屋で反対運動したら国から。
うん。
二人ぐらい訴えられて、
うん、そう訴えられるんですよ、うん、恐ろしい。
訴えられて福岡の高等裁判所で裁判受けて一人有罪、
うん、
でもうそれはもういやーってなってオスプレイをじゃあもう物理的に普天間から高いに行かさせなくしようって言って、で普天間の基地で反対運動をしたっていう経緯がありますね、
うん、オスプレイ嫌いね、ほんまに。
オスプレイうるさいんでね。
他もうるさいんじゃない。
他もうるさいけど、その森に対するダメージとか、基金林に対するダメージっていうのはオスプレイが半端ないみたいで。
そんな違うんかな。
オスプレイ専用のパッドになったりとかするらしい。
そりゃ、だって、排気があるから、
そう、排気があるから、
下に住んでる人があって。
だから、真崎先生。
下にってそこまで。
真崎先生、僕が今、ツイッターで、山本太郎のやつをリツイートしたら、
うん、
それを読んでください。
はい。
だから、うん、オスプレイひどいって、思いますし、
うん。オスプレイ、
ひどいの。
オスプレイ、いや、ほんまにひどい。そこでオスプレイは飛ばれるだけでも、だいぶ影響がある、から、もう反対してるんですよ。
うん、
そこの人は。
音が
音とかも、
様々
な影響が普通のヘリよりももっとでかいという。これは間違いなくでかいということなんで。もうそれが来るとは聞いてないぞという。
そう、数的に変わるし。
うん。
あと、アメリカで、
山火事になったりとかもするらしいし。
そう。アメリカでうるさすぎるから、今日本に来たって。
そんなことはない。それは違うで、いくらなんでも。
あ、いや、ほんだ、呼んでもらったらわかるわ。マスク先生、今の話は、あ、読んでもで、あ、マジでって思いますよ。オスプレイのうるささが生態系に関して比例、反比例するどころじゃなくても、ほんまに比例して、すごいうるさくて、生態系もダメになるっていくし、
オスプレイは
見てもらったら分かるわ。
その排気熱とかの問題があって、うん、やっぱり危険性が高い、その降りるところに対しても。何しか環境に与える影響が普通のヘリよりも大きいっていうのが、うん、もうそれで反対してるわけやから、で、最初来おへん言うてたわけやからし、 そういうのはないんじゃないかと。で、反対してんのに、その反対の話し合いとかも、続いてる段階でもう強行的に作るっていうのはもうありえないでしょう。こう。ねえ。
さあ、僕のこの今リツイートする山太郎のブログが正しいんか正しくないかは全くわからないですけど、うん、案外、その自分の声を今上げてますと言われたら、あ、聞いてみなあかんなとは思うようになりますよ。
なるほど。
でも、少なくともそこの住民が嫌や言うて、言葉で言うてるのに、それに対して暴力で答えるっていうのは、何なのと、文明国のやることですかというのは、単純に思いますけどね。
まあまあ、後で見てください。うん。あの、沖縄タイムスの。
はい、沖縄タイムスなどを呼んで、
うん。
タイムスの公式動画チャンネルに。
はい。
うん。
オスプレイが夜間に住宅地上空を低空飛行っていうの記事が最近出てて、3回ぐらい夜間にギノザ村で、12回飛んだと。10時15分頃に。で、その時の動画があって、もううるさいからやめてくれって夜飛ぶのは、みたいな。で、この動画見ると、
うん、標的の。
この動画を見るとかなり、まあもう、ていうかなんか多分ヘリとか全部うるさいっすよ。うん、うるさい。そういうのやめえや
んだけどね。
いや、全部うるさいし、余計うるさいやつなんですよ。オスプレイは。
余計うるさいんだったかなぁ。
なんかハワイ、なんかわかんないけど、その本当かどうかわかんないけど、うん、ハワイでは飛ばないみたいな、そういうところで。
どうだったかなぁ。そうだったかな
ぁ。なんか沖縄のイハ、あの最近通った、
まあ、市街地では飛ばないとは思うけど、あんまり。
だけど沖縄では飛んでるから、沖縄ではこ、うん、沖縄県民はコウモリ以下かって。
うん。
っていうのがありましたね。
コウモリの生態系に配慮して飛ばないように。
それがガチ、そのハワイでガチで本当にことかわからんけど、うん、そういう主張があったというのは、
まあ、
主張があったのは本
当。まあ日本政府がどうぞどうぞやってくれって言ってるっぽいから、言ってるっぽいっていうか言ってるわな。言ってるからアメリカ軍としても、じゃあやろっかって言ったら反対運動起きてるやん。どういうことやねん、これ。じゃあ日本政府が、じゃあ排除します。
とにかく市街地で飛ぶのはやめてほしいですね。
うん。
それは。まあね、ウィキペディア調べなんですけど、
はい、
うん、
内地でも40人ぐらい死んでるんで。
うん。
何で？
米軍が落ちて、内地の
人数。ああ、米軍機が落ちてってこと？
はい。内地でもですよ。
の話だ。
だいぶ沖縄でも結構死んでるんで。
うん、
まあ、こう数年で、だから、その、オスプレイで人を殺すために飛んでるじゃないですか。
いや、もし市街地で落ちたら大変だし、だから市街地の訓練まずやめよう。
で、市街地から、あっこに住んじゃないの、基地を。どこだったっけ、あれは。どこだった？
普天間。
あ、うん、うん、普天間
は市街地にバリバリあるんで、
あの、新しい、そう
ですね。
辺野古に。あ、辺野古にか。
うん。いや、まあ、あの、愛蔵先生は、そういう軍事のところ、好きっぽいから、オスプレイのウィキペディアのところのエンジン熱に対する懸念とか、そのあたりの項目読んでもらったらいいんちゃうかなとは、思うんですけど。
エンジン熱とかについては読んだことあるし、あと、うん、なんだっけ、その飛行モードによって音の出方の違いがあるっていうことも知ってるけど、
うん、
まあまあそれはまた今度ね、うん、
だから今度見てきますよ、ちゃんと
芝が燃えたりとかね、
排気はあるからね。
だからモスプレイモスプレイ用のそれが何やろねっていう説明が出てる
はまあ大事だね。あとあの本に書いてたのが、内地の米軍基地を反対運動に行くと沖縄の米軍基地が